石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
CES 毎年行ってるんですけども、はい、その時にしか会わない人って結構いるんですね、例えばそのオーディオビジュアルの大御所の先生とかっていうのは、まあね、CES って家電ショーなので、
はい、
やっぱりそういったね、スマートフォンではない業界の、まあ、ライターさんとかジャーナリストさんとかに会ったりする機会があるわけですよ、うん、今年その時にその AV というかオーディオビジュアルの大御所から、はい、おい志向君ラジオ聞いてるよって話をされて、うん、で聞いたらオーディオビジュアルの先生は、はい、Google ホームで聞いてると。要は Google ホームね、試して聞いてるんだけど、やっぱニュースを聞くと、ね、そのスマホナンバーワンメディアが流れてるから、
はい、
石川君の番組聞いてるよみたいなことを言ってくれて、っていう話を聞いて、あ、よかったなと思って、
はいはいはい、
とはいつもやっぱりね、その周りの人からやっぱ番組聞いてますよってやっぱりかなり言われる機会増えたわけですよね、
はいはい、
うん、でまあ実際にね、そのプロデューサーに聞いてみたところ、うん、やはりね、 Google ホームで配信されるようになってから、 Google ホームが出る前に比べて、はい、まあ、4、5倍ぐらいに増えてるという話のようなので、
すごいですね、はい、
相当ね、まあ、Google 様様なのかなと、あの NHK の次に流れるっていうね、本当にこう誰が決めたのか分かんないですけどもね、あのおかげでリスナーさんが増えてると。で最後まで聞いてるのか、もうね、オープニングが流れた瞬間に切られてしまうか分かんないですけど、とはいつね、リスナーさんが増えてるってありがたい
ことだな。すごいですね。
で Google ね、その12月には半額キャンペーンもやったりもしましたし、
はい、
あとね、 CS の会場ではね、あの巨大なガチャガチャを作っていて、巨大ガチャ作っていて、これこそその、お客さんに対して、大きなガチャに対してその OK Google、 あ、Hey Google って質問すると該当する答えが返ってくるんですけども、うん、それと一緒にこうボールが、ね、コロコロコロコロ落ちてきて、ガチャガチャとしてこう、ね、大きな玉が出てくると。でそれパカッと開けるといろんなものが入ってるんですけど、それの中に入ってるのが Google ホームミニだったりとかして、だいたいね、そのガチャ人いっぱい並んでるんですけど、半分の人は Google ホームミニか、あと Google が出しているヘッドホン、イヤホンが当たるっていう、結構大盤振る舞いなことをやっていて、その半分は靴下か帽子だったりするんですけど、並んでね、半分の確率でスピーカーもらえたら、それはみんな並ぶよなっていう感じで、実際そのずっとほぼ50分待ちぐらいの感じになっていて、
そうですか、
Google としてもね、そういった CES に来てる人に対して、うん、まあ、配りまくってたというところで言うとね、かなり、ね、アメリカでも、ね、キャンペーン一生懸命やってますし、あのね、巨大ガチャが日本にも上陸したりするとね、またねリスナーが増えるんじゃないかなっていう楽しみな感じですね。はい、
Google さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さて今週の特集ですが、
はい、去年発表され異彩を放っていたドコモの折りたたみ型2画面スマホ M の担当者をお呼びして、開発の経緯などを詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2018年ドコモの新たなるチャレンジ、話題の折りたたみ型2画面スマホドコモ M。 2017年10月に開催されたドコモの新製品発表会でひときわ異彩を放っていた折りたたみ型の2画面スマートフォン M が、今月12日より予約を開始し、いよいよ2月上旬に発売となります。発表当時は数多くのメディアで取り上げられ、ネット上でも大きな話題となっているこの M について、本日は株式会社 NTT ドコモよりプロダクト部プロダクト企画担当部長大平雷太さんをお迎えし、開発秘話などを詳しく伺っていきたいと思います。 大平さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで M、いよいよ、まあ、2月上旬に発売になるというところで、ね、まあ、ここ最近スマートフォンね、こう個性がないですとか、どれもね横並びであんま変わらないという中での、まあ、久々のこう変態スマホといいますか、ね、まあ、実際に発表されて、まあ、ネットでもかなり注目されたかなという感じですし、まあ、メディアとしてもね、いろいろと思うところがあるといいますか、いう感じがしますね。でね、やっぱり一番最初にこれ見た時に今思い出されたのが、まあ、2018年に発売された NEC カシオモバイルのメディアス W というところでして、まあ、当時もね、その2画面で画期的だったというところだったんですけども、まあ、いかんせん早すぎたといいますか、ね、やはりその実際に使ってみてもなかなかこう快適ではなかったかなという感じがある中で、あえてねドコモが2018年に2画面スマホを投入してきたというところがありますけども、こちら大平さん、なぜゆえにこのタイミングで M、
そうです、
出すことになったんでしょうかね。
はい、確かに、まあ、コンセプト的にはメディアス W の、まあ、コンセプトを、まあ、引き継いだものにはなるかとは思います。はい、ただ、まあ、結構メディアス W をもう一回やろうと我々思ったわけじゃなくて、はい、お客様はスマートフォン、まあ、スマートフォンどんどん進化していいものになっておりますけれども、まあ、使い方が、まあ、例えば、SNS をより当時よりもたくさん使うようになっていたり、まあ、動画を見たり送ったりというそういう利用形態が拡大してきたり、あと音楽だ、雑誌を見たりとか本を読んだり、いろんな使い方が出てきた時に、まあ、スマートフォン、まあ、確かにすごく多機能になって非常にいいものになってきてはいるんですけど、もうちょっと面白いものできるんじゃないかなっていうふうに考えた時に、あのコンセプトみたいなやつ今作ったらもっといいものになってお客さんの使いやすいものになるんじゃないかなということから、まあ、この企画をまあスタートさせたという感じですね。
はい、じゃあ今回の M について簡単にスペックを紹介していきたいと思います。はい、真塩さん、お願いします。
はい、NTT ドコモから発売される M は中国の ZTE が製造を手掛ける共同開発商品となります。日本では2月上旬発売予定となり、海外での発売もされているグローバル商品です。画面は 5.2 インチフルディスプレイを2画面つないだ形になり、左右のディスプレイを1枚の画面として使用、左右でそれぞれ別の画面を表示、左右それぞれに同じ画面を映すミラーリングの3つのパターンから表示モードを選べます。 CPU はスナップドラゴン820、お財布携帯には非対応です。カメラレンズは1つのみ搭載しており、インアウト共用となります。オーディオ再生にはドルビーアトモスを採用、臨場感のある音声を楽しむことができる製品となっています。
はい、というわけでね、かなりまあ奇抜さが目立つ製品になってますけども、これ実際に開発する上でのなんかこだわったポイントってどの辺になったりするんでしょうかね。
まず一番こだわったのは、閉じた時に普段いつも開いてお客さんが使うってことはないだろうということなんですね。で、閉じた時に普通のスマートフォンとしてちゃんと使えるというのか、そういうものにしたいって、こう例えば厚みでありますとか重さでありますとかですね、まあ、そういったところをできるだけ普通のスマートフォンとして使えた上で開くと2画面になると、そういうふうにしたいというところが、まあ、こだわったところではありますね。
これ実際にその、まあ、折りたたみって機構的にもかなり難しいのかなっていうところがあるんですけども、はいはい、この辺ってやっぱり大変だったりしたんですか。
そうですね、ヒンジのところの蝶つがいのところですね、はいはい、そちらのところっていうのが単なる、まあ、蝶つがいじゃなくて、そこの中で一応電気も通っているわけですし、さらに使っていただくと分かるんですけど、開くと2画面になるんですけれど、閉じると裏のディスプレイが消えるっていう仕組みがついていたり、はい、その角度というかですね、そこを判断したりする機構はついているので、そこが、まあ、できるっていうのは当然なんですけれども、あとそこが使ってるうちに壊れないというように作っていただくということは、まあ、ZTE さんと一緒にこだわったところではありますね。
そうですね、はい、まあ、相当ね、何度も何度も多分パカパカするでしょうし、ユーザーとしてはね、はい、そこのまあ体制っていうところも大切なのかなという感じですよ ね、
そうですね。
これじゃあ実際真っ白さん触ってみますか。はい、実機がありますので、
はい、はい、ぜひ。
今これ開くと、はい、開くとこれが今、
はい、今両面
マルチタスクで使えるやつですね。例えばこっち今雑誌にしましょうか。
今左側の画面 D マガジンの画面ですね。
はい、じゃあこっちにしようか。はい、まあ、こんな利用ないかもしれません。一応こっち地図にしてみましょうか。
右側に Google マップ。
Google マップを開きます
と、ね、今2画面で利用して、
はい、こういう感じですね。
なるほどね。左で見た情報そのままこう右でも検索できたり。
はい、そうです
ね。まあだからね、グルメ雑誌とか旅雑誌とかを読みながらそのお店に行くときに Google マップで検索していくみたいなことが、
ね、そうですね。
ですよね。
で今たまたま今 D マガジンを立ち上げてますけど、ここに普通だったらの Android の場合、ホームボタンと左にバックボタン、右にあのリーセントボタンってあるんですけれども、はいはい、その右に M っていうですねボタンができてます、はいはい、これを使ってあのモードを切り替える、例えば大画面モードに切り替えます。そうするとあの左で見てた今度マガジンがですね、
今
度2画面で大画面で見れると。ただこれ雑誌なのでこうやってめくっていくと左右の画面がちょうど出るような感じになって見えるという感じです。
まあ、D マガジンは非常に相性いいですよね。
そうですね。
思ったほど重くないですね。
そうなんですね。ここが先ほどこだわったところで、
230g
だったんですね。そうですね、はい、もう 10g ぐらい重かった感じですね。
あ、そうなんですか、はい、
もうちょっと重かったかな、はいはいはい
はい、ね、背面がちょっと若干ボコボコしてるとか気になるかなって感じなんですけど、
そうなんですよね。ここはもう正直に言います、はい、もっとボコボコして
るそうなんですか、はい、だいぶこれで綺麗だったんですか、
はい、これ、はい、そうなんです。ただまあどうしてもあのここにある機構としてこのディスプレイを制御する機構がこちら側にあるので、はい、それを考えるとどうしても
膨らまなきゃいけないし、逆の方はへこまなきゃいけないっていうことですね、はい、
そうです。ここは本当最後までこだわったところの一つですね。
これ結構開発は順調にいったもんなんですか？
比較的ハードの開発は順調にいった方ですね。あとはまあアプリで、まあ、例えば左で見ていたアプリを右に切り替えたい時どうするかとか、実は1画面にはないあの細かい話がいっぱいあって、そこを最後の最後まで詰めて詰めてちょっと時間がかかったかなっていう感じですね。
Android 7になって比較的そのマルチウィンドウでの表示っていうのはやりやすくなった感じですかね、はい、
そうですね、なりました。ただ、最近はちょっとね縦長のスマートフォンが多くなってきましたけれども、はい、じゃあマルチウィンドウで横にして左右でお客さん使いますかっていうとやっぱりどうしても使いにくいっていうのがあると思いますので、まあ、その新しい Android のおっしゃったマルチウィンドウの機能を使って作り込んだっていう感じになります。
だからメディアス W の頃はそのねマルチウィンドウっていう考えはなかったので、
そうですね、
まあ、あれはねやっぱり当時の開発者に聞くと相当大変だったって話も聞きますし、
そうですね、
ただね、まあ、2画面で使いこなせるアプリも少なかったっていうところなので、
そうですね、
まあ、その点でいうとだいぶ2画面でいろいろと使えるようになってる感じなんですかね。
そうですね、うん、確かメディアス W の時はサブ画面で、まあ、3つってことないです、まあ、5つぐらいのアプリしか使えなかったんじゃなかったかなと思いますね。
これでいうとほとんどのアプリが2画面で表示できるという感じなんですかね。
そうですね。
今回これ ZTE との共同開発という感じですけども、はい、これなんで ZTE を選ばれたんですか？
ですね、実は私のまたこだわりの一つが、はい、先ほど3つも、まあ、さっき2つ紹介しましたけれども、大きい画面で見るっていうことを、まあ、やりたいと、まあ、大きい画面で動画を見る、さっきの雑誌を見る、まあ、本を見るだとかですね、地図を見るとか、まあ、そういったことをやるときにできるだけ2つのディスプレイをつないだ間の仕切りがというかですね、はい、そこがない方がいいなと思って、できるだけベゼルのない、はい、ベゼルレスの端末を作る技術をお持ちのメーカーさんはいないかなということとか、まあ、あるいは今回もともと実は日本用に作ってそれでまあ海外でも扱ってもらうと思ったわけじゃなくて、最初からもうグローバル展開する端末としてこれを作りたいと思ったので、まあ、グローバルのチャンネルを持っていらっしゃるメーカーさんということで、まあ、ちょっと前にあの別の端末でパートナーとして ZT さんがいらしたもんですから、はい、そことまあこの企画を始めたという感じになります。
これすでにもうアメリカでは AT&T が扱っているという感じですね、はい、
そうですね、
はい、実際まあ、ね、あの1月頭に開催された CES でも ZT ブースにちゃんと展示もされていたの で、
は
い、かなりね注目を浴びたかなという感じですけども、はい、これ確か AT&T とかボーダフォンとかが確か共同パートナーになってましたけども、はい、海外のキャリアの反応ってどうでしたか？
いや、あの実は反応をですね後からもらうっていうことではなくて、はい、まあ、プロトタイプみたいなものを作った段階でこの企画を GO する前に海外のオペレーター回って、こんなんがあったら欲しいかって話をしたんですね。 まあ、その時に結構各キャリアさんから大絶賛をもらって、こんなのがあったら欲しいよねっていうことがあって、ドコモって久々のイノベーションだねみたいなことをですね、端末に関するっていうことも言っていただいて、まあじゃあそれだったらやってみようかっていうふうに踏み切ったっていう感じです。ですからまあいろいろと今条件だとか調整してますけれども、まだこれからも扱っていただくキャリアさんが増えるっていうことは考えております。
結構これ2月の MWC とかでも注目されそうな感じですかね。
そうですね、そうなると思います。はい、
これまあ価格的に言うとどれくらいの値段になりそうなんですかね。
そうですね、まあ、日本でドコモから発売する価格になりますけれども、お客様の実質負担する金額ですね、そちらに関しましては4万円台というようなあの価格を実現をさせていただいております。それからあのナンバーポータビリティで他のキャリアさんから来られる場合は2万円台という形で今考えております。
本体の値段で言うとまあ9万円ぐらい、
はい、本体は9万円ぐらいですね。
今、はい、ね、非常にハイスペックな端末10万円超えるのが当たり前だったりもするので、はい、その点で言うとね、画面が2つついているってところで言うとお買い得なのかなっていう感じですが、はい、
そうですね、
これというのはやはりグローバルで調達してるから比較的安くなってるって、
ね、そうですね、それはまずありますね、はい、それは大きいと思います。
そうなってくるとこれからちょっと端末の作り方っていうのは変わってきたりするんですかね。
そうですね、まあこれはあのはっきり決めているわけじゃないんですけれども、はい、まあグローバルのお客さんに、まあ、なかなか世界にもあんまりない端末でいいものを作ろうという我々の、アイデアがあった場合はこういうやり方っていうのはあるんじゃないかなというふうに思っております。
あんまりその世界のキャリアでここまでこうがっつりと端末製品作るってないですよね。
そうですね、
はい、それで言うと話す相手っていうのは海外のキャリアの調達担当みたいな人たちってことですよね。
そうですね、ほぼいらっしゃるのが調達に近い方々しかいないような感じになってます
。端末を作るプロダクト部ってのはいないわけですね。
そうですね、商品企画みたいなものは、まあ、あっても非常に規模を小さくしているので、ほぼ調達に近い方とお話ししてます。
いや非常に面白い取り組みだなっていうの話を聞いていて思っていて、はい、ね、いろいろと過去にもね、それこそキャリアで OS を統一しようみたいな話もあったりとか、はい、結構ね、はい、歴史あったりもしますけど、なかなかうまくいかなかったので、ね、それで言うと非常に新しい取り組みですし、ね、こういった取り組みが広がるのかなっていう気はしますね。
そうですね、
これなんかその使っていく上でのなんか裏技的なものってあったりしますかね、うん、なかなかその2画面使えますよっていうふうに言われても、ユーザーからするとえみたいな、どう使ったらいい、
ね、
どう使ったら楽しいのってみたいな、
そうですね、例えばですね、2画面だから面白いこととして、はい、あのカメラって話がありましてですね、はい、カメラがですね20メガピクセルのカメラを搭載しているんですね、はい、ところはこの M には1個しかないんです、はい、カメラが、うん、今アートカメラとインカメラがあるのがまあ当然です、はい、ですけれども、なぜかっていうとですね、表にも裏にもディスプレイがあるので、うん、カメラは1個でよくて、うん、自分を撮るときはまあカメラがある方のディスプレイと、うん、でたどりするときにはカメラのない方のディスプレイで撮るっていうことで切り替えて使う、
うん、
そなので、まあ、あのアウトカメラの高画質の、カメラがインカメラでも使えるっていうメリットがあります。あと意外にですね、このディスプレイを半開きにする、わかりますかね、はい、例えば30度から45度ぐらいのですね、はい、開け方を山型にするとですね、はい、ポンと置くことができます、はい、横にしておくことも縦にしておくこともできるので、例えば、まあ、飲み会なんかでみんなでカメラ撮ろうって言った時には立てるのに苦労しなくてでもですね、簡単にそのカメラで、まあ、自撮りにして、うん、笑顔シャッターもついてますんで、うん、笑顔でシャッター切れるみたいなこともできます。あるいは、まあ、私もちょっとゴルフが下手なんで、ゴルフのスイングを練習場で撮る時なんかも立てておいてですね、で動画オンにしといて自分のスイングを撮るみたいなことを、まあ、やれるっていうようなものがありますね。
ね、やっぱり折りたたみだからこそできる機構
っていうか、ね、そうですね、
折りたたみね、
あとこの端末なんかその裏側にミラーがついてますけど、
ね、今ちょっと検討してるんですが、はい、裏側に貼るミラーフィルムをですね、はい、オプションで用意させていただこうかなというふうに思っていて、まあ、それを貼ったら、まあ女性なんかはですね、本来そのスマホの機能でも何でもないんですけれども、この裏側をポッと開いて、まあ、立ててですね、コンパクトのような形にして、うん、まあ、ちょっと、ね、お化粧なんか見たりとかそういったことができたら面白いなっていうようなことを考えております。 あともう一個はですね、はい、先ほど大画面で見る話をさせていただきましたけれども、はい、例えば閉じていると片方の画面なわけですね、
はい、
でそこでまあネットなんかを見てるんですけど、ちょっと字が小さくて見にくいなっていう時はパッと広げて大画面にしていただくと、大画面の時だけフォントを大きくするような設定ができることになっておりますので、まあ、ちょっとまあ高齢の方だとかスマホ見にくいなと思った時広げていただいて大きな文字で見ていただくような、そんなようなのをちょっと実は必ずしようとして入れたかったこととして入れたんですね。
いや本当知り合いにもそのスマートフォンの画面のフォント大きくしてる人がいるんですけど、はいはい、まあ逆にその使いにくくなってるというか、フォントが大きいがゆえに表示できる、ね、文字数は少なくなってくるので、まあそれで言うとね、その必要な時だけ開いて大きく表示するっていうのはまあ、ね、理にかなってるというか、分かりやすい使い方なのかなという感じですよね。他に何かあったりしますか？
まあ、例えば私ちょっと音楽を個人的に趣味でやっているもんですから、片方の画面で YouTube を再生しながら、もう片方の画面でピアノアプリを使ってですね、で自分で演奏するというようなやり方も時々やったりしてるんですよね。
ね、単にそのピアノアプリというだけではなくて YouTube とセッションするって楽しい使い方ですよね。
そうですよね。
あんまり聞いたことない感じもしますし、まあだから YouTube 見ながら何とかするってね、いろいろとニーズありそうだなって気がしますね。
そうですね。
今までスマートフォンでそういうことをしようと思ったことはないというか、2画面だからこそできるのかな。
趣味によっていろんな使い方ができますよね。今は音楽ですけど、
あと YouTube って話しましたけれども、さっきちょっと説明を忘れたモードが1個あって、YouTube を利用するときに、まあモードで3つ目のモードですね、まあ大画面のモードと2つのアプリ使うモードと、はい、1つのアプリをですね両方に同じものを再生するって出すっていうモードがミラーモードっていうのがありまして、はい、それを使うと YouTube をさっきのような半分畳んで山型みたいにして立てて、だからまあ家なんかで一緒に動画を楽しんだりとか、飲み会の場で一緒に映像を見るとか、まあ静止画でもいいんですけども撮った写真をみんなで見るみたいな時は使えるわけです。
こういった山形に置いて一方と片方別々のものを表示させて何かゲームをするみたいなことってできたりするんですか？
ですね、それを機能を入れようかどうか非常に迷ったんですけれども、さすがに、まあ、山形に置いてそれぞれ違うことをするっていうちょっとユースケースがないかななんて思って一応それはできないことになってます。はい、
なるほどね、なんかあるような気がするな
と、実はまだちょっと自分の中で引っかかっててその機能ができるようにしとけば何か面白いことできたかなっていうのもあるんですけど、
ま
あ、
発想も広がりますよね。
そうですね、
可能性があれば、
まあ、そんな感じでいろんな人がですね、はい、こんなのがあったらこんな使い方できるんじゃないかなっていうのを、考えるのが、まあ、この M っていう端末で、
これ2画面で言うとなんかサムスンが本当は今年出すんじゃないかなみたいなことが言われていて、結局来年になるんじゃないかっていう話もあったりとか、
そうですね、
いやいやアップルもなんか準備してんじゃねえか的な話もあったりしますけど、結構これ2画面って今年これからのトレンドになってきそうですかね。
そうですね、まあこの M がどういうお客さん反応いただくかっていうのはちょっとね、まあ、それも関わりますけれども、やはりよりだんだんそういうお客さんの楽しみ方がリッチになっていったり、まあ、それに合わせて、まあ、もうすぐ 5G っていうネットワークも出てきますけれども、そういうことになってくると、まあ、大きな画面で見るとか、あるいはさっきの、まあ、マルチで使うような多様な利用の仕方って出てくるような気がするので、その中で、まあ、こういう形の折りたたみがいいのか何がいいのかって話はありますけれども、まあ、お客さんが使う上でのディスプレイというのか、そこっていうのの進化はあるんじゃないかなというふうに思ってます。
これドコモとしては今回ね、意欲的な作品ですけども、まだまだこういった製品って準備されたりもするんですかね？
いや、準備というのか、まあ、将来に向けてこんなのも必要だねっていうのはいろいろ考えてはいて、やっぱりスマートフォンも本当に洗練されていいものになってきているんですけど、またそういう普通のスマートフォンとは違う、いやもっとこんなものが実はありえるんじゃないかみたいなことっていうのはずっと模索をしていきたいなというふうには思っております。 まあ、そのうちの一つがこれという考えでおりますけどね。
そうそうね、はい、ね、過去振り返ってみると、あの 3G が出そうなタイミングって、ね、フォーマーって言われてて、はい、非常にあの時ってこう、ね、変態端末がいっぱいあって、
ね、ありましたよね。
どこもやるなっていう、いろんな意味でやるなっていう感じだったんですけど、はい、ね、それから 4G に変わる時って、まあ、そんなにこう、ね、面白い端末出てこなかったので、それでいうと、ね、5G に向けてね、まだまだいろんな面白い端末が出てくるといいかな
と思い
ますね。松代さん、これ改めて M について何か感想あったりしますか？
はい、あの最初にこの端末を見た時に、正直クロート向けっていう印象が非常に強くてですね、あまりその日常的にどのように使っていいのかってやっぱりよく分かんない部分っていうのがあったんですけど、今日お話を伺ってみて、まあ、いろんな機能がある中で、あ、こういう使い方できたらもっとあれもできるな、これもできるなっていうのはなんとなく見えてきたので、なんかまあ長いスマートフォン人生というか、そういうの中で、まあ、1回ぐらい使ってみてもいいのかなって思いましたね。
そうですね、やっぱね、手に取ってみると、あ、こんな風に使えるかなっていうのがあったりするので、いきなり2画面って言われるよりも、ね、まあ、触ってみると自分の中で、あ、こんな風な可能性があるのかなっていうね、なんかインスピレーションが湧くのかなっていう感じですね。はい、最後に大平さん、リスナーに向けてメッセージをお願いします。
まあ、先ほども申しましたけれども、まあ、M っていうのは実はなんで M っていうかっていう名前のお話をちょっとさせていただくと、はい、実はずっと社内ではですね、これ、ま、マルチに使える端末ですね、マルチユースというか、はい、あるいは、マルチユーセージというのか、そういう端末だよねっていうことでずっと、まあ、それをちょっと形容詞的にしてマルティって呼んでたんですね。で、まあ、商品名として使えるかどうかみたいなこともあるので、もういっそのこと頭文字を取って M っていうことにまあしたんですけれども、実は、非常にこんな風に使える端末でよって説明するのが難しい端末で、お客さんによって、あ、自分はこんな風に使ってるんだよというのがそれぞれ違うんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなような面白い端末があってもいいじゃないかというふうに思ってこれを出しましたので、ぜひですね、これ見てみると、あ、こんな2画面だけどこんなに軽いんだとか、こんなに薄いんだとかですね、あるいはこんなふうに使えるんだって分かっていただけるような気がするので、あのぜひあの、まあ、店頭等であの見ていただけたら本当に嬉しいなと思いますし、まあ、そういう感動のある端末をドコモも出していきたいと思っておりますので、それの一つの形ということで、ぜひ発売まで楽しみにしていただけたらというふうに考えております。
そうですね、本当こうね、あの普段ね、最近のスマホにこうね飽きている人たちがね、ぜひ触ってもらえると、ちょっとした感動あるのかなというような感じがしますね。大平さん、今日はありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは NTT ドコモの大平雷太さんでした。以上、特集2018年ドコモの新たなるチャレンジ、話題の折りたたみ型2画面スマホドコモ M でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
現在調整中です。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。アブリ。